エドウェゲイのバルカンハント東京ミルク放送局皆さんこんばんちは。
じゃ
第281回目の配信です、はい、私東京ミルクの新庄由紀と
ちゃんまつスカイウォーカーです。
この配信はしがないおじさん2人が主に映画漫画ゲームアニメ野球などについて思いつくまま昨日向かいに語り合う娯楽文化系情報共有番組です。
いやはい、はい、
はいはい、過去回を聞き直したんですよ。
いいじゃないですか。
1回、
はい、
第85回俺たちのセンチメンタルグラフィティの回を聞き直したんですよ。むっちゃ声荒れてましたわ俺
なんだよそれ。
なんかテンションが異常におかしかった最初の方、冒頭が。
やっぱ頭おかしかった。
頭おかしかったんですね。毎回あのテンションでやってたのかと思うともうめまいがします。
今もおかしいんだけど。
今もおかしいけど、やっぱちょっとミルク放送局おとなしくなってきたんじゃねえかみたいな、ちょっとなんか緩いんじゃないのっていう、あの年末に冷蔵庫さんも言ってましたけど、そういうとこなのかなと。
やっぱうちらロックだからね。
ロックですから。
アイアマアンチキリストから始まんないといけないから。
そうですね。アナーキーインザインザ新宿一丁目ですからね。
行きましょう。アナーキーで行きますよ。アナーキーで。行いたアナーキーで行きますよ。行いたアナーキーで。
アナーキースカイウォーカーですね。
はい。
はい、
で、
チャンスなんかあります？
いや、あのね、
はいはい、
うちのね、おかんが言うには、
突然おかんの話ですね、
う
ん、
はい、うちのおかんが言うには、はい、中日の選手全員が好きな朝ごはんがあるらしいんだけど、
なんと
その名前をちょっと忘れたらしくて、
俺もあ、うん、はい、
いろいろ聞くんだけど全然わからないのよ。
はいはいはい、
ちょっと一緒に考えてもらっていい？
いいですよ。
何でも甘くてカリカリしてて牛乳とかかけて食べるやつらしい。
それコーンフレークですね。
いや、コーンフレークと思ったんだけど、
コーンフレークじゃないですか。
死ぬ前の最後のご飯もそれでいいらしい。
あ、それはコーンフレークじゃないですねそれはコーンフレーク最後のご飯だとちょっと悲しいですね、
うん、なんであんなに栄養バランスの五角形大きいのかわからないの。
それはコーンフレークですよ。コーンフレークに牛乳をかけることによって栄養バランスの五角形はあの正五角形に近づきますからね。
でもコーンフレークとも思ったんだけど、うんうん、晩ご飯に出てきても全然いいらしい。
それはコーンフレークじゃないですね。晩飯コーンフレークはちょっと
子供の頃なぜかみんな憧れてたらしい。
それはコーンフレークですよ欧米の食事みたいな。
でコーンフレークかとも思ったんだけど、うん、お坊さんが修行の時に食べるやつらしい。
お坊さんコーンフレーク食べないなそれじゃないです。多分、うん、なんかもっとね玄米とかそういう
パフェとかのかさ増しに使われてるらしい。
コーンフレークですね確実にコーンフレークですね。あの軽くて予算もかからないしかさは増えるっていう、やっぱりね
っていう鉄板のやり取りの小ネタを思いついた、
はい、それミルクボーイじゃないですかミルクほお捕虜まであってましたけどミルク暴走曲ですよそれ。僕 ら
このネタ元ネタ知っててさ、
はい、
このやり取りだけ俺プリンターセットやると絶対ウケるんだよね、はい、やってる方も面白いし聞いてる方も面白い。
今も確かに僕もやってて楽しかったです。ちょっと
でしょ、
どんなツッコミワードを挟んでやろうかっていうちょっとワクワク感がありました、
ね、でしょ、これで面白いよ。
このフォーマットを作り出したミルクボーイさんはすごいんじゃないですか。
すごい、さすがミルクホール大阪支部局
大阪ミルクボール、うん、大阪ミルクミルクボーイだから大阪の千日前のあのあれですの打ち上げ、あの、まあ、昔あの東京ミルクホールで大阪公演をやった時に打ち上げ会場にデカデカとあの東京ミルクボーイ様って書いてましたもんね。
ああれ何ミルクボーイと間違えたってことなの。
いやそのミルクボーイは多分まだなかったんじゃないかと思うんですけど
いやあったあった、
あったかな、やったかな、
やってたけど
8年前、え2012年だからそう
っ
すね、
やってたよ。だからでもそれとまミルクボーイと間違えた、
向こうではミルクボーイの方がメジャーだったのかもしれないですね。
それはそうだろ、ミルクボーイとミルクボーイだったらミルクボーイのメジャーだよM1 取ろうが取る前が。
2012年結成してましたか、もう。
うん、してたよ、
ね、そうですか、
うん、
じゃあすいませんでした。
そういう裏があったんだ。
やっぱ千日前ではミルクボーイの方がブイブイ言わせたと。
さすが、
それは俺ら間違えられて、なんだこれっつって憤ってる場合じゃなかったと
っていうテイコネタです
っていうオープニングトークは楽しいので皆さんもぜひやってみてほしいですね、はい、このポッドキャストやってる人はなので、よくわかりました。わざわざこれレシュメ作ってきてまで。
昨日ね、鍼灸師さんにこれ出したんだけど、鍼灸師さんこれを見てない、あの元々のネタを知らないっていう。
じゃあダメだよ、
うん、一切つまんなかった
一切つまんなかった。
あれコーンフレークですかって普通に言ってたから普通に言うときほどのつまらなさの中になる。
クイズになっちゃうんですかね、ただの。
そう、
うん、ただのクイズになっちゃうんですからね、うん、なるほど。
ということで今日はこの辺で終わり、う
ん、ちょっと待ってください。
楽しかった。今日も楽しかった。ありがとうございます皆さん。本当
いや今日も楽しかったんですけど、もうすでに
右へ左へお並びのお客様、今日もありがとうございます
北へ南へ東へ西へ、ね、長渕の映画もやってますけど、長渕の映画の話ちょっと横に置いといて、
おい
今日のテーマなんですけどね、私人生で 一番、まあ、好きなアニメですね。
実はね、先週、ね、
はい、これはちょっとベストです。ザ・ベスト・オブ・ベストです、うん、これをね、実は僕はあの第1回目の時から、今回281回目ですか、
はい、
もう5年目ですけど、
5年もやってんのこれ、
5年もやってますよ、春で5年、丸5周年ですよ、5年、え、6年
?5 年、
2015年の春から始めたから、5年です、5年、5年、もう5年、この5年間返してくれよ、俺たちの5年間返してくれよ、この5年間僕はいつやろうかいつやろうかと思ってたんですけど、この度ですね、お正月休みにあの全話見たのでやろうと思います。というわけで今回のテーマ、俺たちの天空のエスカフローネ。ちゃまさん、これ
エスカフローネね
っていうロボットアニメなんです。1996年4月から9月にテレビ東京系で放送されたサンライズ制作のロボットアニメです。
はい、
ちゃまさん、これ知ってました？
名前ぐらいは、
名前ぐらいは聞いたことありました、うん、そうですか。
ちゃんとは見たことないんですけど、うん、
はい、
今回まあ新曲やるっていうから、
やるっていう、
まあ、ちょっと途中まで DVD 借りて見てて、途中から新庄君にボックス借りて、
はいはいはいはい、
で一応総集編のやつは全部最後で見た。
見ましたか。一応じゃあざっと最後までは見たってことですね、
うん、
これやだから僕だからまだあれですよ、容姿のぶ仮の会社員時代にですね、これあの多分新品じゃなかったたのかな、なんかわかんないですけど、あ、多分マンダラ系かな、
うん、
で買ったんですけど、
8000円ぐらいで多分ね、
いや、これね、定価は3万5700円するんですけど多分2万8000円ぐらい買ったんじゃない
か。素で出ちゃった今、ね、素で飲み物出ちゃった
すごいです、世界へと羽ばたいた SF ファンタジアニメ。
3万5000円
豪華スタッフが送るテレビアニメシリーズの HD リマスター版、HD リマスターって一時期入りましたからね、これね。
2万8000円すんのこれ、
2万8000円ぐらいだった気がしますよ。
税金払えよ、その金があるんだったら
当時ね、当時は払ってたんです。当時ちゃんと天引きで、あのちゃんとあのきっちり払ってたんです。
じゃあ奨学金払えよ、その金あるんだ
ったら。それは毎月払い続けてる、今も払ってる、それは大丈夫です。もう今年で払い終わりますから、
奨
学金は、
まあ、まあ、
はい、なんですけど、こちらだから96年から96年の春っていうことはですよ、うん、その前のクールに、うん、新世紀エヴァンゲリオン、95年10月から、
あ、それで教科書載るレベルのやつや。
そうで、その後の96年の秋から始まったのが機動戦艦なでしこ。
なでしこも良かったね、はい、
だから、はい、エヴァとなでしこの間に挟まれてる時期にやってたのが天空のエスカフローネなんですけど、あんまりその前2作と比べると話題に上ることが少ないというか。
そうね、確かに、まあ、エヴァはしょうがないし、確かになでしこよりはちょっと知名度はね、うん、低いよね。
だって天下のサンライズですよ、ガンダムとか作ってる、うんうんうん、なのに、
うん、
だってもう
こけたってこと、
こけたことでは、こけたってほどでもないんですけど、うん、なんかね、日本よりも海外でむしろ受けたみたいな、韓国とかイタリアとかで。
あ、そうなん、
はい、
おお、
なんかそんな感じらし
く、海外で当たってんだ。
海外で当たったんで、だから後であの劇場版とか作られるんですけど、
へ、
それはまたちょっと置いといて、
うん、
はい、でこの天空のエスカフローネなんですけど、原作シリーズ構成という名目で、あのマクロスの川森昌司総監督、
板野サーカスじゃない、はい、
板野サーカス、あー、それはマクロスです、ね、
イタヤンはいないと。
イタヤンは入ってない。
川森さんはマクロスの監督だった人、
愛覚えていますかの総監督。
あ、いいじゃん。
その後、マクロスシリーズをやりつつ、アクエリオンとかやってますね。
ああ、聞いたこと、はい、聞いた
こと。で、これの関わり方としては、一応原作シリーズ構成っていう名目なんですけど、でもやってることは多分総監督だと思います。
あ、いいじゃないですか。
いろいろなアイデアを出して、スタッフさんがまとめて、みたいな。
うん、
はい、で、監督は、茜和樹監督という、
うんうん、
これあの星合いの空っていうですね、去年の、秋クール、
うん、
この1個今の1個前のクールですね、うん、にやってた深夜アニメでやってたあのソフトテニスのやつがあるんですけど、
うん、
それの監督をしてた人のテレビ初監督作品がこちらです。
ああ、なるほどなるほど、はい、
そうだからあの去年の秋に茜監督の新作始まるっていうんで、その時期にちょっとあやろうかなって思ったのがこれです。
エスカフローネ、
エスカフローネ、はい、はい、でさらに、今声優歌手として活躍する坂本真綾さんのデビュー作です。声優さんの
坂本真綾、はい、主人公の、
はい、主人公の、はい、神崎瞳の声が坂本真綾です。当時まだ、放送開始時点に15歳です。
あ、真綾
15、6歳、はい、
あ、真綾、
坂本真綾さん未だにやってますね。
あ、やってる。
むしろ歌手としての方が有名な。
あ、そうなんだ、
はい、声優さんもやってますけど、エヴァの巻波マリイラストリアスの、
あー、あのメガネっ子ね。
あとはスターウォーズ好きのちゃんまさんに分かりやすく言うと、あのクイーンアミダラの吹き替えの人です。
ああ、じゃあもう立派な方じゃないですか。
立派ですよ。
第一声の方じゃない
ですか。立派ですよ。だってもう公約からやってるから芸歴で言うとえぐいですよ。30何年やってます
。新庄さんとはえらい違いですね。
えらい違いです、もっと全然、あと余談ですけど、あの僕 3.11 の地震の時に東京にいなかったんですけど、
あ言ってたね、
それは坂本真綾さんの福岡のライブを見に行っていたため、だからあれですよ、回り回ってこのエスカフローネに出会ったからこそ僕はあの地震を逃れたわけですよ。
そうね、福岡に行ったとは聞いてたけど、はい、福岡に行ってた理由を初めて聞いたよね。
行ってた理由は坂本真綾のライブに行ってその後ラーメン食いまくるっていう。
キモ
だ。そのおかげで
キモし
だ、運命改変装置ですよ、これ
は。キモし、
はい。さらにあと後々アイドル声優になる飯塚真由美さんっていうね、あの声優さんのデビュー作でもあるっていうね、ものでございます。はい。特色どういうものかという、まあ、ちゃんまさん一応ざっと見てもらったと思うんですけど、
はい、
この作品としての、何がすごかったのかというところですけど、まずあのテレビアニメ史上初めて CG 処理を作画にしよう、しました。テレビアニメとしてはね。
なんかすげえ、はい、すげえ限定した言い方だけど、
まあ劇場版とかは分かんないですけど、1話 あの竜が出てくる描写あるじゃないですか。
え、
竜が、地竜が、あの、
ああなんかサラマンダーみたいな、
サラマンダーみたいな皮膚やつが出てきた、あれの皮膚の処理が CG になってるんですけど、それが初めてテレビアニメ史上、
うわーすげえここ CG だって何とも思わなかった。
あとあのアルセイデスっていう敵のあのガイメルフ、
うん、
ロボが出てくるんですけど、それの光学迷彩とか使ってるじゃないですか。
ああ使ってる、それは知ってる、それは知ってる。
はい。あと武器が流体金属だったりとかするじゃないですか。
え、
武器が流体金属なんですよ、敵の。
そうだっけ、
爪とかが。
ああの
T2 で見たやつ。
ああなんかそんな感じだった。
ターミネーター2で見たやつ。
見たやつ、どっかで見たやつ。
はい、はい。あとこう飛びながらこう透明になったりとかするじゃないですか。あの辺の処理とか全部 CG です。
全部 CG なんだ。
はい。
コンピュータグラフィックス、
当時はだからまだセル画に手で塗ってた時代に。
ああ気合でね、
CG、
そう気合で乗り切ってた頃、
ね、そう CG を使う、
アニメにロマンがあった頃でしょ。
そう当時はその CG っていうのを金をかけてやるもんだっていうのがあったんですけど、外国ではむしろコストを削減するために使ってるっていうのを川森さんとかは向こうで見て驚愕したって
言
ってました
。なるほど。
今後はこれが
来るんじゃないかと、
今後はこれがスタンダードになっていくのだろうなと思って20年後ほとんど CG ばっかりになっちゃうんですね。
ああ、なるほどね。
デジタル彩色とかだから、そのエポックメイキングな、
はい、はいはいはい。
さらに音楽は菅野陽子さん、溝口はじめさんっていうね、溝口はじめさんは世界の車掌からの、世界の車窓から の、 音楽をやってる人ですね。
おお、
はい、クラシックの
世界の車窓でスカ流したよ
やってたんですっけ。
ちょっとやってて、自分の担当会ですげえノリノリのスカ流して、
はい、
ちょっとざわついてた。
いいんじゃないですか。
ざわついててけどプレビュー乗り切った。まあ、はい、こんな週もあっていいでしょうって言われた
普通にレッドゼッペリン流れてる週とかありましたからね。
そうだ、あの辺でディレクターのさじ加減
だ。さじ加減なんですね、
うん、
石丸健次郎の声に合えばいいんですね、
うん、
はい。菅野陽子さんっていう方なんですけど、この人はもう後々川森さんと組んでいろいろマクロスシリーズも
大体やってる
し、はい、そしてカウボーイビバップとか。
ああ、はい、カウボーイビバップ、はい、
とかですね、
有名じゃないですか。
はいはい、
あれも有名
ですね。ないんですね、
はい、
見てください、
ええ、
はい。なんですけど菅野陽子さんが連れてきたのがワルシャワフィルハーモニー管弦楽団。
すげえやつよ。
ポーランドの
すげえやつよ。
ポーランドの国立あれですよ、楽団ですよ。
ガチな、ガチじゃん、それ。
N 教みたいな、日本で言う。
ガチじゃん、
ガチのやつ、人たち。その人たちが音楽をやってます。
へぇー、
はい。演奏は。
それが、その人たちが、あれ、はい、エスカフローネってロボ乗った時にかかってる。はい、エスカフローネ、エスカフローネ、そこそこ。
エスカフローネ、ああ、エスカフローネ、はい、そうです。
あそこでも面白ポイントになっちゃってるじゃん。
ね。だからやたらとエスカフローネって言ったり、やたらとロボ名を連呼するっていう、主題歌でロボットの名前が一切出てこない代わりに、劇版ですごい
すごい言う、あそこちょっと笑えるポイントになってるよ。
いやでも名曲揃いなので、
はいはい、
はい。で世界観が異世界転生ものの走りみたいな、まあ走りというわけでもないんですけど、
いや
主人公の中に世界に飛ばされちゃうっていう、
ね、思ったんだけど、新庄君やっぱこういう中世とか好きなんだねと、
うん、
だから
ファイブスタードラクエとか好きです。
ファイブスターとかそうじゃん、
はい、
ちょっとファイナルファンタジーの要素も入りつつ、うん、あこういうの新庄君好きなんだへえっていう風にすごい思ってた、うん、
で今めちゃくちゃ異世界転生ものが溢れまくってるじゃないですか、
うん、
今
でもそこまで中世中世してなくない。
この時期って まあなくはなかったんですよ。てかもっと言うと遡ると聖戦士ダンバインっていうの
がダンバインで、そうそう、
あの富野由悠季監督のガンダムのね、が作ったのが多分異世界転生ものとしては、うん、ほぼ最初だと思うんですけど、うん、それのまあ13年後ぐらいなんですけど、うん、だからまあそこまで珍しくはないけど、まだここも今ほど溢れ返ってない時期だったんで、
スレイヤーズとかが当たってたよね。
そうですね、
そうそうそう、
でもともと異世界ものっていうのはあったと思う、うん、異世界に飛ばされちゃう系、
うん、
レイヤースとかもあったんですね、うんうん、あの少女漫画
で。そうだ、レイヤースもあった。だからなんか別に、うん、そんなに知らない感じではないんだよな、はい、っていう気はした。
っていうので、まあまあ、まあ、黎明期じゃないですけど、うん、まあまあ、過去のこういう、うん、今流行ってるものの、まあ昔からあるんですっていう。はいはい、で、一応このロボットというか、あのガイメレフっていうのが出てくるんです。
ロボ、ロボ。
ロボがね、いわゆるロボですよ。
はい、
エスカフローネとかもそうなんですけど、はい、ダンバインで言うと、ダンバインっていうのは主人公がこう
ダンバインで言うとつもダンバインをみんな知らねえんだからわかんねえ。
そっか、だから主人公がバイク乗せたらいきなりこう異世界に召喚されて飛ばされちゃうわけですよ、うん、でそこでなんかダンバインっていう、うん、昆虫っぽいメカに乗れって言われて、でそこからしょうがなく戦っていくみたいな感じなんですけど、そのオーラバトラーっていうダンバインに出てくるメカはこう結構虫がモチーフなんで、こ
うそうだね、昆虫モチーフだよね。
そ空飛んだりとか飛翔感、うん、軽やかさっていうところが、まあ、キーワードかと思うんですけど、ガイメレフに関してはですね、非常に重厚な、
エルガイムに近いんじゃないの。
エルガイムちょっと違うですね。エルガイムもやっぱ飛んだり跳ねたり、
うん、
エルガイム、うん、メカメカしいというか鎧甲冑感がありますね、うん、中世ので、重量感ありつつのバトルシーンはすごい滑らかに動く流麗なバトルシーンですね、非常に甲冑をまとった中世の騎士のような美しさがあるという、はい
はい、
これ素晴らしい、気合の入ったあれでございます、はい、で、まあそこそこにどんな内容なのかというところに行っていいですか。
はい、
はい、で、1話が正直ちょっときついんです。ちゃまさん見たとき覚えてます？
見たすっつい最近だから先週見たら覚えて、
はい、1話というかもう導入部がすごい少女漫画っぽいというか、あんまり全然ロボットアニメっぽくないんですよね。
そうね、第1話でロボ出てこないしね。
ロボ出てこない
っていうか主人公がさ、
はい、
主人公これ女の子じゃん、この
主人公、そう、神崎瞳っていう、
そう、瞳ちゃんがロボに乗らないから、
うん、そう、
自然とさどうしてもやっぱりそこじゃないじゃん。ロボ合戦じゃないじゃん。
ロボ合戦じゃないです。1話の時点で、だから、
アムロみたいにさ、いや、これ動くぞとかないじゃん、そういうの。
そうそうそうそう。だそれがまだ2話とかに来てるんですけど、
そうそう、
ね、1話の段階でまだロボに乗んないんで、
うん、
はい、あと、恥ずかしい展開のオンパレード。
まあ、1話に限らず、基本なんか恥ずかしかったよね、見てて、ね。
あ、そうですか。やっぱり主人公のひとみちゃん陸上部で、その先輩、憧れてる先輩がアメリカに留学しに行っちゃうんでそ行く前に送りたいっていうんで、100メートル13秒切れたら、私のファーストキスお願いします
みたいな。ああ、言ってた。
こんなこと言わねえぜみたいな。
それはでもしょうがないじゃん。それ
ドビッチです。
設定なんだから、
ドビッチですよ。
先輩戦もさ、やっぱ当時キムタクやったからちゃんとロン毛なん
です。ロン毛にヘアバンド。
そう、あ、キムタクだこれと。
いや、今見ると面白いっすよ。
そう、面白い。
こんなやついねえみたいな。
あとみんな目がでかすぎ。
目でかいっていうかね、鼻が長いとか、
鼻が
カイジみたいなんですよ。
目が顔の半分以上あるじゃん。奇形児みたいになっちゃってる。
これはちょっとやっぱりキャラデザインの結城信輝さんがそういう絵を描く人だからだと思う。
いや、まあ、20年前確かにね、
ちょっとバタ臭さが
なんだろう。いや、20年前のオタクってこういうの見てたなっていうのはすごく思った、はい、
スレイヤーズとかもっとひどかったですよね。
そうそうそう、わかるわかる、
そこは分かった。セイバーマリオネット J とかね、
そこは分かった。
寿司つかさ A とかね、やばかったですね。はい、まあだからそれと比べればまだマシな方です、はい、90年代としては、はい、すごい絵に癖があるんですけど、まあその辺はほら、昔田上義久の漫画とかでちょっと免疫を作ってほしいなという感じです。ちょっと鼻の形が変とかっていうの
は、最近のやつを見慣れちゃってください。やっぱそこがきつかったよ、うん、
最近のもそこまであれはないと思いますけどね。まあまあ最初ちょっと癖があるんで、それはちょっと入るのに、うん、あれはかなっていうのはありますけど、はい、なんですけど1話を乗り越えてしまうと
スルスルとも
うこれちょっと至高の異世界ロボットロマンが待ってるので、こう1話をなんとか乗り越えればもうあとはもう、うん、だって僕26話までスルスルいっちゃいましたよ。
あ、もう
はい、
息を吸うように。
息を吸うように。だって普通に最後、僕これちゃんまさんにこれを貸す前の日とか、16話ぐらいまで見てたんですけど、17話から26話までを一晩で見てますからね。10話。アイカツの時ですらもうちょっとかかりますよ。つるっと見れちゃった。スルッと。
まあ、うん、見たい、はい、見たい。
ちなみにあの一番出てくるのあのちゃんまさんの地元の鎌倉ですよね。
まあ、一応ね。
はい。サスケ稲荷神社とか出てくるじゃないですか。
まあ、一応ね。
鳥居の上をこう龍がガニガニガニガニってこう追っかけてくるところとかあるじゃないですか。
まあ、まあ一応ね。
あんまりテンションは上がりきってない感じですね。
いや、はい、鎌倉行ってねえし、あいつら。作画してるやつら。
ロケハンが。
ロケハンもしてねえし、あそこに高校ねえし、はい、
高校があるところからだとすごい距離ですよね、実際調べると。あの最初なんかそのスラムダンクのオープニング出てくるっぽい、あそこが出てくるじゃないですか、鎌倉高校前の。
鎌高前を設定にしてるけど、うん、名前は北鎌倉高校で、北鎌倉高校を当てるとしたら、俺が言ってた大船高校ってクソ高校が入ってくるんだよ。クソみたいな高校。
クソみたいな高校
ですか。クソみたいな高校。新島やんの子、あの高校。
みたいですか。
卒業生、在校生、今から全員爆発しろ。そこだよね。
そんな
に。どっちかというと、俺の言ってた中学校で、
はい。ああ、中学が。
設定上は、多分。
場所的には。
うん、あれ。
あれ、母校ですか。母校ですか、ちゃん。
母校ですよ。へぇ、中学のあそこ。あれあれ。海町ダイアリーのと同じとこ。
はいはいはい、広瀬すずちゃんがい
る。そうそう、同じ中学、同じ中学、同じ中
学、同じ中、
同じ中、同じ中、同じ中、
ああ、略し方が、
同じ中、
下水ですね、はい。
同じ中をモデルに高校にしてるんだと思う。
同じ中卓球部、
うん、
なるほど。じゃあ、そうなんでしょう。
でも、全く、こう地元民として、一触れも心が触れず。
心触れないですか。
これ触れないよ、だって。
じゃあ、いっか。じゃあ、別にいい。
だって、この前聞くまで、誰一人だって、うん、鎌倉が舞台になってんだぜみたいなこと誰も言ってないもん。
誰も言ってないっていうのは、
いや聞いたこともない。
ああそうですか。
言ってもね、なんだかんだで鎌倉が舞台になってるやつってのは耳に入ってくるわけよ、うん、
はいはい。
その都度あんた許可がねえんだよなとか言ったら、
はい、
ブツブツ
許可が、自分に対する許可が、
許可がねえのに何勝手に取ってんだよとか思いながら
はい、はい、
いつも思ってるんだけど、全く聞いたことなかったもんこれ。
ああそうですか。そんなエヴァとかと同時期に、ほぼ同時期にやってたものなのに、
うん、
じゃあ今回知れてよかったですね。あと24話ぐらいでももう一回出てきますから。
最後出てきた。
もう一回出てくるんで。
最後出て
きた。一回ちょっと帰ってくるんで、
うん
うん、で1話のラストで、あの主人公の瞳と、あとなんていうんですか、主人公、まあだから普通のロボットアニメで言うと主人公なんだけど、このエスカフローネに乗ってるバーンファネルっていう、バーンっていうね、
うん、
バ
ンちゃんね、
男の子が、はい、ガイアに、異世界に飛んでっちゃいますけど、はい、このガイアという異世界、こう獣人族が共存しているこの世界なんですけど、これ後々旗揚げ獣道っていうので、完全にあエスカフローネと同じ世界観だって思いました。
ああ、そういうところもあるんだ。
向こうはギャグでしたけど。だって普通に市場とか行くと、犬っぽい人とか、猿っぽい人とかに混ざってイルカっぽい人がいたりとか、普通に主要キャラでも猫娘とか、ヒョウ娘とか、
そういう
人とか出てきますから。
じゃエスカフローネを下敷きにしている、はい、なんか今もやっているアニメみたいなのは結構あるってこと、
はい、こっからの派生
は結構ある
んじゃないですか、ね、
ああじゃあいいじゃない。
はいはい、そんな感じの、
で26
話、僕あらすじ言いました、言ってねえな。
あらすじ言ってないよ。
あらすじ意外と言って、あ、言ってないわ。はい。じゃあ一応ウィキに載ってるあらすじをざっと言いますね。はい。高校1年生の占い好きな少女、神崎ひとみは突然地球から異世界ガイアに飛ばされてしまう。
うん、
月と地球を天空に抱くその世界では、人の思いが世界を変える力となると。はい。その地で彼女は、ファーネリアという、自分の国を滅ぼされた若き王バーンと、彼の乗る人型機械ガイメレフ、エスカフローネ、あとね、騎士アレンたちと共にガイア全土を取り巻く戦いへと巻き込まれていくっていう、そういう簡単に言うとそういう話です。
まあ見ててやっぱ思ったら、あ、新庄君のお父さんも、うん、お母さんもスピリチュアル系だから、やっぱ新庄君も好きなんだなっていうのを感じた。
お母さんのスピリチュアル系は関係ないです。それはマルチ的な、なんかパワーがどうこう、
いや同じこと言ってんじゃん、
よろしくないみたいな、そういう
同じこと言ってたよ、だから
細木的な何か ていう、ああまあまあまあ、だからシンパシーはあるのかもしれないですね。
そうそう、俺は
オカルト、俺はオカルト好きでしょ。
それはオカルト好きだけど、うん、こういうのダメだ。
ダメですか、
うん、
あ、そう、
あ、別にエスカルノはダメとかじゃなくて、
はいはいはい、
なんかパワーストーンとかそういうなんかスピリチュアル系は全然ダメ。
ああそうですか。
全然入ってこない。
でもパワースポットっていう言葉今あるじゃないですか。
パワースポね。
ここはなんとかのパワースポットだから、ここでシャメ取ると待ち受けにするといいよ、金運アップするみたいな、うん、パワースポットっていう言葉が多分最初にできたのこの作品ですからね。
そんな言ってたっけ。
言ってましたフレイド王国にある、ガイア最強のパワースポットがこれだみたいなこと
なんか言ってたような気がするけど、もう
僕もさらっと聞き直したんですけど、あれパワースポットで普通に出てくるなこれと思って、普通にだってこの、
いやでもパワースポットって最初に言ったのは島田秀平さんで
島田秀平がエ
スカフローネ、島田秀平に俺去年会って言ってるんだよ島田秀平がそういう風に、
島田秀平がエスカフローネ見てた説があるんじゃないですか。
あ、それはある
あり得るでしょ。
あり得る。
だってこれ用語にパワースポットって出てますもんこれ。
あ、そう、
普通に
あの島田秀平さんがエスカフローネが好きでそこから引っ張ってきたっていう、だすごくいい感じの場所をね。
可能性はなきにしもあらずですよこれ。ちょっと
でパワースポットって言い出したのは俺だっていうのはすごく強って言ってて、
ああ、多分あれですよね、テヘペロって最初に言ったのは俺だみたいな、そういうことですよね。
そうそうそうそう、
いや、あの氷笠陽子さんなんですけどみたいな、そういうことでしょそういうことでしょ、あの軽音のみおちゃんの声の人なんですけど、見たことでしょ、あのまゆゆがすごい、ね、あの弁護するっていうね、まあ、それは置いといて。
あ、そう、
はい、です。で
これのだから全然、はい、面白ポイントがまだ全然俺の中で来てない。
茶間さんは全話、一応全話っていうか全体的に見たんですよね。
だからその短縮版みたいなのでも含めて全部見て、
短縮版っていうかこれあれでしょ、このボックスの、
そうそう、
一応この7巻で全話までは26話まではカバーしてるんだけど、忙しい人のために、ディスク8があれなんですよね、
そう、
再編集版みたいな、
そうそうそう、
総集編123みたいなのが、
総集編123の 5,6 時間あったらお前
6時間ですね、だいぶ多分6時間
いやそれ
3時間ぐらいじゃないですか。
いや結構きつかったよ。3時間ぐらいか、はい、3時間ぐらいだな、
3時間1本に多分だからビデオが1本ずつ出てるんですよこれ。
あ、
総集編123でいうか1時間ずつぐらいに、
それ見た見た、
はい、
それを見たよ。
だから3時間ぐらいで一応なんとなく全部見た気にはなってるわけです
よ。そうそう、
はい、
それを踏まえた上で新庄さんの面白いポイントをちょっと伝えてくれないと。
これは、ね、
総集編だから薄いから俺。
そうっすよね、
うん、薄めだから、
松屋の味噌汁を飲んで味噌汁を全て語るみたいな、そういうことですよね。
あ、それ失礼だよ。
いやちょっとさすがに
失礼です。
何は味噌汁の何が分かったんだと。
まあでもいろいろ行き着くと松屋の味噌汁になるような気もするけど、
それはあのストームトルーパーの血がジャンゴフェットの時からどれぐらい薄まってるかみたいな話でしょ
あ、分かるわ。でも言われた仕事分かるよ。確かに松屋の
クローンですらないじゃんお前ら。
松屋の味噌汁で偉そうに語ってんじゃないって言うと一緒でしょ。
そういうことっす、
ね、だからそれは良くないね。
そういうこと、
それは良くない。
はい、
教えてくださいよ。
エスカフローネって何気に変形メカなんですよ。
あ、なんか鳥っぽくなってた最後
の。鳥っていうか竜になるんですよ。でも元々の形が全然竜じゃないっていうか、普通のこの甲冑じゃないですか。
おうおうおう、
重厚な感じの太い感じの。
おうお
う、なんですけど川森さんって何でもかんでも変形させたがる人なんですよね。
あ、まあまあ、バルキリーよろしくね。
バルキリーよろしく、はい、このトムキャットのここをこうしてこうなったらロボになるんじゃないかみたいな、そういうとこから始まってるわけじゃないですか。おうおう、だからこのロボット、エスカフローネなんだけど、これさあ、ここがこういう風に変形して竜になんねえかなっていうのをポロッとあのメカデザイナーの山根木みそさんっていう人に言ったらしいですね。はははと、面白いこと言いますねと。
鼻で笑っちゃいました。はははって。
面白いこと言いますね。まあ裏にはできるわけねえだろうって思ってるんですけど、いやあのマジなんでやってくれと。えって。
え
っ。って
竜
竜って言って、あの一応なんかこうなってこう、一応このティラノサウルスみたいな形にはなるんですけどみたいな。いやそうじゃなくて、ちゃんとこう首が、細い首があって、こう羽がピューってこう出てる、
ドラゴン
細身のかっこいい飛竜にしたいんだと。
え
ちょっと待ってくれと
無理無理無理無理
っていうんで、もういろいろこう無理やり考えた結果、ここがこう手になって、このエナジスト持ってるところが左手でこうなってこうなってみたいなのを考えた結果、一応竜にはなるんですけど。
あ、ちゃんと変形できんだ。
ちゃんと変形できるようにはしたそうです。
実際のギミック的にも。
でもプラモとかは出なかったですよ 当時あのね
それなりに、さすがに厳しいってこと、
無理くり変形ロボットを作る人がいたんですよ、スタジオハーフアイっていう人、この代表の人で、ゲッター完全変形ゲッターロボットから作ったんですよ。
ゲッターとか無理あるもん
ね。ゲッターロボットも完全にこの変形っていうか、その漫画とか絵だからできるけど、現物 3D でできるようにはできないじゃないですか、それを無理やりゲッターロボが変形できるようにした人がいるんですね、その人とかがエスカフローネの完全変形版とかを作ってました。
へーじゃあやろうと思えばできるけど、はい、だから既存のものとして発売されてないってこと。
もう発売は出なかったです、当時の技術は。
へ
ー、はい、なんですけど、一応の形としては変形できるようになってる、はい、その辺の川森少女のこだわり、
はい、
そういういろいろ川森少女の思いつきでいろいろ掘り込んでくるアイデアに対して、茜和樹監督は川森死ねって言いながら絵コンテを切ったそうです毎回、
ああ毎回呪詛はね、
呪詛を込めながら
頼むから死んでくれってやつでしょ
、はい、ちなみにこのエスカフローネ、多分俺思い出しましたけど、とっかかりね、プラモからでした。
俺とプラモ持ってるんじゃん。
プラモなんですけど、当時あのエヴァの最初のプラモ覚えてます？リミテッドモデルって言って、普通のガンプラみたいに関節で稼働してみたいんじゃなくて、むしろフォルムにはこだわってるけど稼働範囲は最低限みたいな、肩と股間に一応ボールジョイントついてますけど腕とか曲がんないみたいな、そういうリミテッドモデルって、その造形に重きを置いたガレージキットみたいな、
ね、ガレキみたいなことだよね。
そう、対象年齢15歳以上みたいなプラモが当時出てたらいいんですけど、それでエスカフローネだったんですけど、それのエスカがまあガリガリで貧弱で弱そうで、非常に残念だったっていうの。そっからあれ、これちょっとなんか、え、じゃあアニメやってるのか見てみっかつって見てみたのが最初っすね。それが中1か、
もうそれもその時はもうは放送してたと。
放送したけど、でも僕ん家田舎だったんで、ど田舎だったんで、テレビ東京が宇都宮地域だったんですね。
じゃあどうしようもないじゃん。
だビデオが出たら、
あ、それで見よう
って、チコ見るって。
ああ、はいはい、
はい、そういう感じで見てたんですけど、多分前話見たの多分ね高校ぐらいの時ですね。
そこまで
中学の時一旦やめて、あ、多分なでしこのビデオが出始めたからそっちに移ったんですよ。
ダメじゃん、浮気してんじゃん。
浮気しちゃってました。
浮気してんじゃん。
そう、だ途中まで見て一旦放置して、その後なんかの時に、多分高校時の夏休みとか冬休みとか長期休暇の時に借りて全部見た気がします。
それで見て、はい、最高だった、最高だった、
最高ですよ。
どこが最高
なの、どこが最高なのかっていう話、後半でします。後半に続く。